文化系トークラジオライフ。
こんにちは、山本ポテトです。
こんにちは、工藤文子です。
TBS ラジオ文化系トークラジオライフの番外編ポッドキャスト、働き者ラジオ。激務から退職してお休み中の工藤文子と、連日締め切りに追われるフリーライターの山本ポテト、働き盛りの二人が仕事をめぐって語り合います。聞けばお金持ちになり、教養がつき、人生がときめきます。
個人の感想です。
この間ですね、文化系トークラジオライフ大忘年会。
大新年会ですね。
大新年会2024が2月4日日曜日に行われて。
はい。はい、楽しかったですね。そして盛り上がりましたね。
北沢の本屋 B&B さんで開催されました。
はい。はい、ご来場配信で見ていただいた皆様、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーさんからの反響の一部をご紹介したいと思います。はい、X、旧 Twitter での投稿です。カリさん、日曜日、文化系トークラジオライフ2023のおすすめ本はこれだってイベントに行きました、うん。このラジオはまだ何度か聞いたことがあるくらいなのですが、関連のポッドキャスト、働き者ラジオを最近よく聞いてるのと、
嬉しい。
会場の本屋さん、B&B に行ってみたかったので、うん、道に迷いまくって到着。
わかる。
資料の本のリストを見たら、ひー、難しそうなのばっか、間違いなところに来てしまった、と思ったのに、うん、終了時、どうしよう、読みたいの全部買ったら挟んだ、となってて、うん、プロの方々のトークと、伝説の叩き売りは恐ろしい、とっても面白かった、かっこ予定時間に終わったの奇跡的。うん、地元本屋が閉店して、もうよそでは買わないと注意を立てる必要がなく、会場で悩みに悩んで紹介本から選んだのは、落語を聞いてみたけど面白くなかった人へ。中国の死神、うん、働く36カ線、歌わない女はいない、うん、イスタンブル。ということで、たくさんお買い上げいただきました。
ありがたいですね。
ありがたいですね。うん、そして、かごともさん、うん、ガツンとくる選手も、ゆったりした会場の雰囲気も、滑らかな進行も、うん、何もかもが素晴らしく、ついつい予定冊数の倍の本を手に取ってしまうのだった。本を置くスペースは大丈夫。明日はバリューブックスの集荷が来るから、っていう完璧なね、CM かっていうぐらい完璧な。
私たちがお願いして書いてもらったわけではないですよ。
仕込みじゃないです。
素晴らしい。
はい、素晴らしい方々でした。はい、おかげさまで本がたくさん売れたようで、うん、会場の本や B&B スタッフさんによると、イベントに付帯した本の販売では近年の記録を更新したそうです。すごいですね。嬉しいですね。
うん、嬉しい。
はい、あと、ちょっとついでに紹介したいんですけれども、うん、いつも聞いているポッドキャスト、イメージキャストの東さんも参加されておりまして。
工藤さんが大好きな。
うんうん、はい。で、東さん、イベントの感想を、イメージキャスト第175回でも紹介してくださっているんですが、私目当てというよりは、ライター編集者の早水健郎さんがお目当てで来場されていて、はいはいはい、なんか、イベント後に会話とかもされていて、非常に満足げに帰っていらっしゃいましたし、あと、ポッドキャストの番組内で、去年僕、年間5冊ぐらいしか本読んでないんですけど、今年は昨日、まあ、そのイベントの時だけで本5冊買っちゃいましたって言ってて、すごい貢献してる、うん、と思いました。はい。
すごい、なんか、早水さんのポッドキャスト、今すごいですよね。
めっちゃね、急上昇してますよね。うん、
ちょっとこれも合わせてぜひ。
はい、早水健郎の、これはニュースではないを、うんうん、もぜひ合わせてお聞きいただければと思います。はい。そして、3月5日火曜日までアーカイブ動画、このイベントのアーカイブ動画視聴チケットを販売しております。うん、詳細は概要欄にあるリンクから PTX のイベントページをご覧ください。
はい。
はい。で、あと、過去回の振り返りも、
前回ね、そうですよね。は
い、したいんですけれども、うん、33回が秋とモチベーション、34回、35回は、人気ポッドキャスト、A ノートサブカルパーソナリティのジョンさんをゲストにお迎えして、うん、農業とポッドキャストの相性の良さとか、農家の働き方などについてお伺いしました。
はい。
これも、リスナーさんからの反響大きかったので、うんうん、X、旧 Twitter での投稿をご紹介したいと思います。
はい。
まあ、ちょっと先に、33回の秋とモチベーションの本です。うん、龍太郎中川さん、うん、働き者ラジオ最新回は秋とモチベーション。工藤さんが AI に飽きた僧侶になっていた。でもわかる。僕も意識して新しい分野論点にトライしながら専門領域を深掘りしてます。うん、その点でも好きな、ニアリーイコール飽きにくい領域を仕事にできているのは強みとも言えるのかな。
うんうんうん、
ということで、中川先生は弁護士の先生で、ファッションと法律がご専門の方なので、まあ、飽きにくいっていうか、っていうところがあるのかもしれません。 また、ノスタルジー鈴木さん。
ノスタルジー鈴木さん。
最新回も面白かったです。うん、星野源さんやオードリー若林さん、工藤さんやポテトさんもそうかもしれませんが、この並びが、
はい、この並び、はい、
クリエイティブだという形容は意味をなすのか、もはやわかりませんが、職種の人は秋に自覚的なのかもしれません。ということで、うん、はい、並べていただいて光栄です。
工藤さん、働き者ラジオと、なんかサミットを並べ始め
た。G7 でね。
そうそう、G7 すいません。
そうそうそうそう。
まあね、人にはいろんな並びがありますから、ね。
ありますからね。はいはい。はい。そして、はい、ジョンさんがゲストだった34回35回についてですが、まず、イルカホテルさん、うん、働き者ラジオ最新回、営農とサブカルのジョンさんゲスト、うん、しかも、霊場を持って命ぜられたサーバント的な立ち位置なのかっていう。
すごい理解度が深い。
理解度が深いし、もともとジョンさんをね、聞いて、うんうん、ジョンさんの営農とサブカルを聞いておられたのかなっていう感じですね。はい、はいはい。あと、番組内でもご紹介した、農系ポッドキャスト、うん、夜の農家のパーソナリティ、山本さんからも、うん、反応いただいておりまして、うんうん、ジョンさんからすると本意ではないかもだけど、アドバイザー的な役割をどんどんやってほしいと願ってしまう面白い農系ポッドキャストの解説、客観的かつめちゃくちゃ正確というふうにいただいております。はい。そしてここでお詫びと訂正ですが、うん、配信会でですね、私の滑舌が悪くて、
工藤さんのところ、
そう、はい、はい、私の滑舌が悪くて夜農家って聞こえてたと思うんですけど、うん、正しくは夜の農家さんです。はい。夜の農家ってやってた。ので、ちょっとちゃんと訂正したいと思います。うんうん、はい。はい。で、最後に、陽気な寝言さん、うんうん。農家さんの方が圧倒的に壮大だけど、外部要因に影響を受けるって、世の中のほとんどの仕事に当てはまる気がする。家事育児も、うん。たくさんの人が周りの影響を受けながら変わらない品質のために努力している。そして睡眠時間削るのしかないの分かる。いつも寝落ちしちゃうっていうことで。はい。
すごくいいコメント
を。コメントをいただきました、うんうん。はい。いろんな反響があってありがたいですね。
あとすごいジョンさんはポッドキャストの先輩なので、はい。なんかいろいろね、技術的なアドバイスもいただいて。
実はそう、裏でね、いっぱいいただいてたんですね。
そう、うん、すごくありがたかったです。
そうですね。
また来てほしいですね。
そうですね。
はい。それでは始めましょうか。第36回目の
働き者ラジオ。
最近私の中のライターの友達が週刊誌の記者をやるようになって、だから芸能人とかを待ち伏せしたりとかするわけですよ。
スクープ取るために待ち伏せしたりするってことですか？
そうそうそう。で、それってすごい運の要素が大きいじゃないですか。
そうですね。
で、
う
ん、その時に最近、神棚を買ったんだって。
神棚み。
神棚みたいに結構びっくりしちゃったんだけど、うん、あ、でもそうか、みたいな。なんか確かにもう自分ではどうにもなんないじゃないですか。
なるほど。
それは神棚にもしたくなるよなと思って。
そうか、そうか。人事を尽くして、さらに天命も呼び込みたいみたいなことですね。
そうそうそう。でも、なんだろう、そういう、ちょっとなんだろう、働き方と、スピリチュアルだったり、まあ、スピリチュアルって言っても、こう、いろんな、こう、広い意味を持ってるから、ちょっと雑に言っちゃったんですけれども、ね、うん、なんかそういうのってどう捉えてるのかな、みたいな話をちょっと工藤さんとしてみたいなと思って。
はい。
うんうん。あと最近小説家の海小沢メロン先生が、はい、ジュリア・キャメロンのずっとやりたかったことを言いなさいっていう。
ああ、これ、そうそう、ポテトさん経由で私も勧められて読んだ。
そうそうそう、本をやってて、なんかそれワークがついてるんですよね。これはなんか、うん、メロン先生は、なんで小説のスランプの時にこれを読んだっていう話で、私もなんか今単調書くにあたり読んでワークとかやってるんですよ。はい、で、そこでなんかまあいろんなワークがあるんですけれども、うんうん、例えば自分のやりたかったこととか、なんか願い事を書いてみましょう。
はいはい。
いや、やるかっつって。で、健康、持ち物、レジャー、なんかそれぞれいろんな項目があって10個ずつ書きなさい。
うん、
で、まあ人間関係とか仕事とか。で、最後に、冷静って書いてあって、冷静つまりスピリットの
霊、うん、スピリットの霊のね。
はい、冷静。冷静と思って。
なるほど。
冷静で願い事一個もない。どうしよう。何にも。
あ、冷静に関する。
何にもひねり出せなくて。そうそうそう。何を、もう本当に見当もつかないみたいな感じで。
うんうん、
でも一方で、物を書くときには、うん、なんかちょっとそういう、ずっとやりたかったことやりなさいの中でも繰り返し、なんだろうな、自分じゃない、もっと高次元の存在みたいな、まあ、神っていう言い方をしてて、うん、でもその神っていうのに抵抗がある人は、なんかこう、ちょっと違う捉え方でもいいんですよって、いろいろ注釈はついてるんですけれども、やっぱ自分の外部みたいなものに ちょっとお任せするみたいなスタンスが取られていて、うんうんうん、で、やっぱなんかちょっと、やっぱなんかね、思うんですよね。
うん、
やっぱり、ややスピった方が。
ややスピった方がいいんじゃないかと。
いいんじゃないかと。うん。
メロン先生も同じような結論を。
そうそうそう。
導かれてましたよね、確か。
そうそうそう。そうなんですよね。うん。今の話どうですか、工藤さん。
私もややスピは必要だと思ってるんですけど、うん、他方でスピリチュアルとかと占いとかは、うんうん、難しいなと思ってるんですよね。うんうん、なんでかっていうと、占いって特に星占いとか血液型占いって、うんうんうん、その自分の選択では変えられないものに基づいて、その自分の意思で選択できない何かしらの生まれの特徴に基づいて、何かの、こう、方針とか、性格を、こう、位置づけられたりするっていうのって、すごい、差別的なところもあるので、注意しなきゃいけないなって思ってますし、あと、ちなみに BPO、放送倫理番組向上機構っていうところが、2004年に血液型を扱う番組に関して、放送基準っていうのに抵触する恐れがあるので、まあ、配慮してくださいっていう声明を発表してたって知ってますか？
いや、知らなかった。
なんだろう、そこで、なんか、さっき言った放送基準で問題になったのは、放送基準において、54条において、占い運勢判断及びこれに類するものは断定したり無理に信じ込ませたりするような取り扱いをしないっていう、まあ、ルールが、放送のルールの中にあって、
はいはい、
で、これ、つまり、占いとか運勢旗は、まあ、放送してもいいんだけど、うん、
でも結構やってますよね。
そう、取り扱いには注意してねっていうことがあり、うんうん、で、あと、その時の声明に盛り込まれたのは、もう大人はいいんですと。大人なら笑い話で済むんだけど、うんうんうん、子供の場合はちょっと信じ込んじゃったりして、うんうん、その、非科学的な内容でもあるので、そういうのに注意しましょうっていう。特に、血液型と性格を関連づけるの取り扱いは社会的な差別につながる恐れもありますっていうことが言及されていて、でもそう振り返ってみると2004年に声明出てるんですけど、それから血液型占いって減ってる気がしませんか？
確かに今 A 型だから私とか言う人いないです。
そうそう、少なくなってますよね。
少なくなってる。
うん。で、あ、そうそう、それでもう一つ言ってみたかったことがあるんですけど、うん、B 型にマイナスイメージってあったりしませんか？
ああ。
なんとなく
B 型が強いみたいな。
そうそう、まあ、ベースとか、
うんうんうん、
イメージがあると思うんですけど、これ、由来が結構差別的とか危ない話があって、
はいはい、
そもそも ABO 式の血液型が発見されたのって1901年のドイツだったんですけど、うん、まあ、すごく大発見だったんで、科学上の、うんうんうん。血液型をみんなが調べたかったりとか、あと血液型による性格分類っていうのが当時がブームになったんですけど、うんうん、ちょうどその頃、世界史で習った、効果論、黄色い災いの論も同時に流行っていて、で、かつ、当時のヨーロッパの人々は A 型が多くて、出稼ぎに来ていたアジア系の人たち、まあ、移民の人たちは B 型が多かったらしくて、で、それで B 型に対する偏見視っていうのが始まったっていうのがあって、もう、その、黄色、いわゆる黄色人種に対する警戒論と B 型の蔑視とか人種差別って結構ね、最初からずっと重なってるから、来歴と、しても由来としても結構危ないことが、まあそういうのも含めて2004年に声明が発表されたと私は理解しているので、
うんうんうん、
結論というかその、戻ると、つたすに戻ると、ややスピは必要ってかなり認めつつ、うんうん、でもちょっと危ないところあるから警戒しなきゃなとも思ってます。
なんか最近、16診断みたいな。
あるあるある。
診断みたいな。
16 personalities。
P とか、なんか流行ってますよね。
はいはい、流行ってますね。うん、そうそう、それ気になっていて、うん、性格診断ってアンケートに答えるタイプなので、はいはい、さっき言った、その血液型とか星座みたいに生まれとか身体的特徴に基づいたものじゃないから、うんうん、まあ、変え得るものなので、差別からちょっとまあ一歩遠いところにはあると思うんですけど、うん、でもだったらいいのかっていうと、ちょっと、それも違うのかなと思っていて、あ、そしていつも聞いてるまた、バッドキャストの話なんですけど、さっきも紹介したイメージキャストさんは、鉄塔さんっていうパーソナリティもいるんですけど、はいはい、その鉄塔さんがですね、その60パーソナリティーズに、こう、すごい不快感を表明している回があって、うん、その時の発言ちょっと面白かったので紹介しますと、うん、自分自身に対するレッテルは他人に対するレッテルよりも深刻なことがあるとか、自分が自分自身を騙すための口実を与えてしまう、うん、自分はこうだと思っていて、まあそうじゃなかったということがたくさんあったので、怖いと。 あと複雑なものをシンプルにしようとしていることに、まあそもそも警戒をしているとか言っていて、はいはい、つまり、人はもう本当は多様な性格を持っているはずなので、16の類型に押し込める、シンプルにしちゃうっていうことに対して、すごい鉄道さんの警戒感を示していて、うん、確かに受け止め方によっては、開かれていたはずの自分の性格とか方向性をこう閉じちゃう方向に、使えなく、そういう捉え方もできなくもないので、そうなると結構、うん、リスクもあるなというふうに思ってます。
私、アイドルとかちょっと好きじゃないですか。
はいはい。
だから。
確かに、韓流アイドルとか、割とこれ、流行ってますよね。
今回、日本プロデュース101、
はいはい、
最初、日プを見てて、
はい、日プ。
もう、最後の方に、その、16パーソナル診断のコーナーがあるんですよ。
はいはいはい。
IN なんとかの、なんとかちゃんはこういう内向型だから、こういう行動をして、みたいな。それくらい結構カジュアルに浸透していて、
はい。
でも人を分けたいっていう気持ちはすごいちょっと分かるっていうか。
分かる。
うん、
私たちも過去回で、ヘイポッドキャスト過去回でタグ付けし合う私たちとかで、なんかね、その自己紹介の時にある程度タグ付けした方が理解が進みやすい自分から、うん、まあある意味でレッテルを自分で貼るっていうことなんですけど、
うん、
なんか導入としてはいいけど、その後だんだん関係が深まってくると、そういうのいらなくなるかもね、みたいな話をしてたと思うんですけど、うん、そうですね。うん。
多分、ああいうのって、例えば、なんだろう、嫌な上司とかがいて、うん、なんであんな嫌な上司、私と気が合わないんだろうっていう
時に。はいはい。
例えばそういうのを、なんか自分の中で導入してみて、
うん、
ここがちょっと合わないのかもしれない、みたいな。なんか、そういう魅力というか、引力があったりしますよね。
う
ん
う
ん、
そうですね、うん。誘惑がありますよね。
うん
それで、まあ、ちょっと気分がスッキリしたりとか、その人に対する理解が進むのはいい方向である一方で、なんかその、やっぱ偏見を持っちゃうところもあるし、その行動を、なんか引きつけて解釈しすぎちゃうっていうところもあるのを、なんか、いろんな人が恐れてるんじゃないかと思います。
でも結構自己完結する分には、割となんか楽しいような気がしてて、
うん、
碇ゆきえさんがいらっしゃった時に、はい、人の政策の話を伺ったじゃないですか、
うん、
35歳からの反抗期入門っていう人が作って碇さんはめちゃくちゃ売れましたよね、
うん、
でなんでこの政策をしたんですかっていうお話を聞いた時に碇さんがなんか今年は創作をしろって星占いが言ってたみたいなことをおっしゃってたじゃないですか、
うん、
私結構これ印象的でなんかすごくいい使い方だなっていうか。
そうですね、うん。そうですね。私もそう思います。
ポジティブに使ってて、うん。確かにそういう、なんだろう、星占いみたいなものの、星回りみたいなものが、うんうん、なんか自分の今までのなんか、やりたかったこととか、なんかこう、自分の幅じゃいけなかったところに、
はいはい。
なんか連れてってくれるヒントになったりするのは、割とありそうだなっていうのは感じています。
はい。
うん、
共感します。そして、ここで紹介したい、
はい、
本があるんですけど、うん石井ゆかりさんの星占い的思考っていう本があって、
うん、
これは、文芸誌、群像の、
うんうんうん、
での連載をまとめたりとか、あと他のところで寄稿されてたもの、一冊にまとめたものなんですけど、石井ゆかりさんって、占いで、星占いでめちゃくちゃベストセラー、うんを出しているライターさんですが、うん、この、
すごい、これ私読んでた、たまに群像買った時に読んでは、はいはい、すごい文章が上手い方だなって思ってました。
そう、うん、すごい上手くて私もすごい好きなんですけど、その石井ゆかりさんがおっしゃっていたことがまさにそのことで、一般的には星占いは人の性格や生活を12パターンに分けるものと捉えられている。
うん、
でも実際の星占いはむしろ単純なステレオタイプに押し込まれそうになるも事物を象徴、
うん、
シンボルの仕組みを使って解体し、膨らませ、再構築するための道具なのだ。さらに言えば、この膨らませ、再構築する作業は、人生の中で何度も何度も繰り返し、試みることができる。
うん、
まさに何度も読み返しては、その印象が変化する、優れた文学作品にも似ているのだ、とおっしゃっていて、さっき言ったその、なんだろう、自分のいつものパターンだと選ばないようなものを、星占いとかそういう外部のなんかインプットを使って、ちょっと外れていくっていう、その膨らま再構築するっていうことを、示唆してるし、それの、に重要な役割を果たすのが象徴、シンボルであって、このシンボルをうまく使うっていうのは文芸作品、特に文学と、すごい、 似通っている。まあだからこそ群像で連載してるんですよ、みたいなことが別のところにも書かれていたりするので、うん、そういうふうにその可能性を閉じたりとか、うん、なんか類型に押し込める方向じゃなくて、むしろ類型から積極的に逸れていくために、その理由付けとか動機付けの一つに使うっていうのは、非常になんか面白いっていうか、そういう星占い機能っていうのがあるんだなっていうのがあって、すごい勉強になったっていうか、さっき言ったみたいに、星占い怪しいって思ってたんだけど、あの、石井ゆかりさんのこう、こういう文章とか読んで、あ、なるほど、そういうふうに使えばいいんだって分かった気がしたんですよね。確かにな。
いやー、だから、でも、多分、なんだろう、こうやって自分に向き合うみたいなことって、すごく手放しにはできないというか、うん、真っ白な状態ではやっぱ難しいんだろうなっていうのも感じてて、
はい、
多分そういうモチーフがあったりして、なんかこう、インスピレーションが湧くみたいなことがありそうで、うんうん、あの、前も紹介したような気がするんですけど、ソバーキュリアスについて書いた、
はいはい、
飲まない生き方、ソバーキュリアス、ルビー・オリントンさんの本があって、
はい、
で、これ、すごく、このルビー・オリントンさんは、あの、もともとニューエイジ系のところで記事を書いてた方で、はあはあはあ、で、お酒やめるんですけど、だから、お酒をやめる代わりに、なんて言い方だかな、スピリットを持って、スピリッツを制すみたいな言い方して。
なるほど、なるほど。
でお酒飲まなくなると、いろいろ自分のこととか考えるたりする時間ができるじゃないですか。
はい。
その時は星占いだ、みたいな。
なるほど。そうか、そうか、
まあ。ちょっと半分ふざけてて、なんかこう、いや、高次元の波動を飛ばせば、なんか、大丈夫、シラフでも大丈夫、みたいなこと、長々書いた後、
うん、
高次元の話は、長かったですね。すいません。結構割と客観視もしてて面白いんですけど。
うんうん、
でも確かにその依存症とかの場所でハイヤーパワーみたいな言い方があって、あの AA っていうルコホーリックスアノミマスっていうプログラムがあるんですよね。はい、それとかはやっぱりどっか自分でコントロールできるっていうことを手放して、うんうん、なんかこうハイヤーパワーっていう上のパワーにこう委ねるみたいな。
うん、
そういうあり方を言ってたりとかして、お酒をやめるとかそういう時に、自分以外の外部のものをなんか入れるみたいなのは結構有効だったりするのかなみたいな感じがあって。うんうん、でも怪しいみたいな。毎回そのなんていうのかな、あの、割れるんですよね、うん、心の中が。
そうですね、うん、座りが悪い。
座りが悪くてうにょうにょしちゃう。
トピックですよね、うんうん。でも、そういう、その、なんだろうな、限界とかを、に直面したときに、そこからちょっと解きほぐしたりとか、ちょっとだけ自由に一瞬してくれるっていう機能はあると思いまして、うん、あの、さっきも紹介した石ゆかりさんの星占い的思考の別の箇所で、こういうことが書かれているんですよね。あの、私たちの現実的な人生において、本当に自由に選べることなどどれほどあるだろうか。うん、生まれた場所、生まれた時代、持って生まれたもの、生育環境、そこから得た考え方の逃れがたいバイアス、様々な外的条件から、結局はそれを選ぶことを半ば余儀なくされるような形でしか人生を歩めないのではないか。
うん、
占いは私たちを一旦自己責任の考え方から引き離してくれる。
うんうん、
誰のせいか、誰が悪かったのか、自分の行動によって未来は決まるのかという激しいプレッシャーから一旦頭を解放してくれるのだ。
うん、
誰のせいでもない、そういうことになっているというふうに。誰のせいでもないという前提で現在と未来を捉え直したとき、私たちは自責の念や後悔や嫉妬や罪悪感から少しだけ離れられる。認知の歪みがそこで少しだけ緩む。占いを通して私たちは道徳と倫理の外側に出て、そこで自分と人生をもう一度受け取り直そうと試みるのだって書いてあって、その、なんか、本当にその通りだったんですけど、ままならないじゃないか、人生とか。そしてそれは必ずしも自分のせいではないんだけど、世の中的には自分のせいということになっており、それが倫理の世界っていうことだったと、あの、と表現されてるんだと思うんですけど、それを、まあ、そうなんだけど。
そうね、そうなんだけどね。
一旦ちょっと外してみ、うん、見てっていう機能が占いにはあるよね、と言っていて。だから倫理に戻るって、石ゆかりさんも占いの文章を書いてるのに自分でそうおっしゃってて、占いありやなしやってたらなしですって断言してるんですけど、でも、こういう、でも後ろぐらいっていうか、うんうん、その、オカルトだからこそ持ってる機能っていうのがあってですねって説明をされていて、うんうんうん、なんかそういう説明をされるとストンって、あ、そうですね、ないんだけど、まあ、そういう別の機能があるんですね、ないからこそっていう、
うんうんうん、
思っています。
あの、 ちょっと前に出た妊娠出産をめぐるスピリチュアリティっていう映像があって、はいはい、橋迫瑞希さんですかね。
はい。
で、結構これすごく面白くて、妊娠出産って結構共同体とずっと昔は結びついてて、うん、あと宗教だったり、はい、どっちかっていうと汚れの文脈に入ってて、
そうですね。
で、共同体で管理されるようなものだったんだけど、うん、時代を経るに従ってこう、生理用品が普及したりだとか、あとウーマンリブとかで、産む産まない女が決めるですね、って言われたりとかして、出産が個人化していくんですよね。
うん、
でも一方で、個人化したからこそ、なんか全部産む産まないの責任を女性一人がこう背負うようなこうプレッシャーにさらされる中で、こうすごい世俗化してきたこの宗教からスピリチュアリティみたいなもので、もう一度その肯定し直すみたいなことが行われてるんじゃないかっていう指摘だと私はこの本を読んで読みながら思ったんですけれども、だから自己責任の世界で生きていくのはやっぱかなり多分人間としてしんどくて、
うん、
なんかその時になんかちょっと頼れるというか、なんか荷物を預けられる外部みたいなのが石井ゆかりさんの本でおっしゃってたようなことなのかな。で、結局それ結構助かるんだろうなっていうね、ふうに思いますね。
そうですね、うんうん、でもその石井ゆかりさんがおっしゃっていたの、まあ、面白いっていうか、重要な、同時に重要な指摘だなと思うのは、でも占いっていうのはアジール、避難所であると。
うん、
このニュアンスって一時的な避難の場所であって、いつかはまた倫理とか責任、自己責任の世界には戻っちゃな、いかないといけない。うん、でも、そこになんかもう耐え難かったらまた避難してきてもいいっていう、うん、その、なんか、一箇所に場所を定めなくてもいいっていうところがメッセージとして、うんうん、あり、でもずっとそこにどっちかに居続けてもあまり良くないよっていうメッセージにもあって、とても参考になると思ってます。
そうかもしれない。うん、いや、なんかね、いい関わり方。
そう、ややスピは必要だけど、
ややスピは必要だけど、
両方両両守って、避難所として使いましょうっていう感じですかね。うんう
ん、はい。ここでお知らせです。バリューブックスさんは古本買取キャンペーンを実施中です。バリューブックスさんに古本買取を申し込む際に、キャンペーンコード LIFE2312 を入力していただくと、送料無料クーポンと働き者ラジオ特製トートバッグがもらえます。2024年2月29日申し込み分までが対象です。すでに申し込んだ方たちからね。
はい。喜びの声が XQ Twitter に投稿されています。はい、うん、まず、亀屋さん、来た来た来たっていう半角カタカナでね、シンプルな、
シンプルですね。
投稿がされてます。うん、また、前回、前々回ゲストだった、A ノートサブカルのジョンさん、タイミングよくトートバッグ発送通知来ました。
おー、やった。
はい。うん、そして、法のデザイン著者で弁護士の水野タスクさん、うん、この冬一番のおしゃれアイテムをゲット。おしゃれアイテムだそうです。
いいですね。
はい。ぜひ、この冬一番のおしゃれアイテムをゲットしてください。
うん、なんか、長谷川プロデューサーもすごいね、持ち歩いていただいてる
ようで、ありがたいですね。うん、
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
働き者ラジオは、皆さんからの感想や質問を募集しています。お便りは、メールアドレス、life@tbs.co.jp まで、題名に、働き者ラジオと書いてメールをお寄せください。
SNS のコメントも大変励みになります。ぜひ、ハッシュタグ、life954 をつけて投稿してください。ここまで聞いていただいてありがとうございました。お相手は、工藤文子と、
山本ポテトでした。
さようなら。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリーラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、 ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリーラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
ゼロプリラジオ。
え、
なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。
ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。